京都産業大学、
サギタリウスアワ
ー、京産原車カフェ。
皆さんこんばんは。今月も始まりました、サギタリウスアワー京産原車カフェの時間です。京産原車カフェは月に1回、京都産業大学現代社会学部の学生がお送りする番組です。そしてこの番組はラジオ放送と並行して YouTube ライブの配信も行っています。
ただ YouTube ライブの方なんですが、回線が良くないみたいで、もし映像に乱れとかあればすみません。
カメラはこっちになります。イエーイって。はい。本日のメインパーソナリティは、現代社会学部2年、長島春菜と、
同じく現代社会学部2年の三沢明子です。
そして、今夜のゲストのお二人です。まずは、
プロジェクトから来ました、小川梨央です。
続いて、
空種プロジェクトから来ました、大田千春です。
お願いします。
お願いします。
そして2人は私たちと同じ現代社会学部の2回生なんです。後ほどゆっくりお話を聞いていきたいと思います。で、あっこ、この間の大雨怖かったよね。
うん、鴨川も増水したりしてすごかったよね。改めて自然の怖さを知る機会になったね、うん、
今回の大雨で被害に遭われた方や知り合いの方が被災された方もいらっしゃると思います。お見舞い申し上げます。
ここで私たちの学部現代社会学部を少し紹介します。現代社会学部は2017年に新設され、現代社会学学科と健康スポーツ社会学科の2つの学科に分かれています。両学科ともに社会や地域の方々と関わる様々な活動を行っていて、キャンパスを飛び出して学びの場を広げています。
今回の放送前半戦はそんな活動の中から、現代社会学部の特徴でもあるプロジェクト演習についてゲストをお招きしトークしていきたいと思います。まず現代社会学部のゼミには2通りのパターンがあり、1つは2回生から始まる分野横断型のプロジェクト演習、もう1つは3回生から始まる分野特化型の演習です。
今回紹介するプロジェクト演習は、現代社会学科、健康スポーツ社会学科問わず履修できる演習です。プロジェクト演習は全部で6つのゼミがあり、それぞれ様々なフィールドに出て活動しています。
それでは前置きはこのくらいにして、早速本日最初のゲストです。プロジェクト演習で小豆島、島ハモのブランディングをしている塩谷ゼミから小川梨央さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずはじめに、塩谷ゼミではどんなことをしているのか聞いてみましょう。
はい、私たち塩谷ゼミは小豆島の殿庄町という町をフィールドに活動しているんですけど、そこで獲れるハモという魚のブランディングを行っています。簡単に言うと、小豆島で獲れるハモを小豆島島ハモという名前でブランド化することで、もっと多くの人に知ってもらおうという活動をしています。ちなみに皆さんはハモって知ってますか？
この間初めてハモ食べました。
私はハモ自体よく知らなかったんで、家で調べたんですよ。写真を見て思ったんですけど、ハモってうなぎに似てませんか？
あ、そうなんです。見た目はすごいうなぎに似てて、細長い魚なで1メートルから2メートルくらいあるんですけど、歯がすごい鋭くて、しかも獰猛なので、この間漁協で捌くところを見せてもらったんですけど、すっごい暴れててインパクトが強かったです。
その時に島ハモで検索したんですけど、そうしたら小川さんたちのゼミの記事や画像がたくさんヒットしてびっくりしました。
そうなんですね。
小豆島で島ハモをブランディングしているとのことですが、具体的にはどんな活動をしているんですか？
はい、島ハモのブランディングは殿庄町の町役場の方々と市会漁協の方々と協力し合いながら行っています。例えば5月に小豆島でフィールドワークを行ったんですけど、その時は島ハモを使った加工商品を試食して、それを作られている漁協の女性部の方とディスカッションを行ったり、役場や漁協の方に集まっていただいてプレゼンテーションの発表をしたり、これからやっていく企画を考えるグループワークを行いました。
なるほど。どんな料理を試食したんですか？
はい、女性部の方々のご好意ですごくたくさん作っていただいて、一般に販売されているハモ天、練り物のハモ天とハモ餃子の他に、ハモフライ、ハモ飯、ハモの湯引きなどなどすごくたくさんの料理をいただきました。どれも美味しかったです。
どれも美味しそうですね。私も食べてみたいです。ではプレゼンテーションではどんな発表をしたんですか？
はい、例えば島ハモブランディングに向けた効果的な宣伝方法についてです。他の都道府県で行われているいろんな名産品のブランディング例を紹介したり、 SNS が地方創生の場でどんな風に使われているのか、あとはどんな宣伝効果があるのかについて発表しました。
なるほど。私たち学生は SNS を日常的に使っていますもんね。ソーシャルメディアなんかは授業でもよく取り上げられているし、私たちの得意分野とも言えますよね。
そうですね。現地の方々の意見を聞くのはもちろんのことなんですけど、それに加えて私たち学生だからこそできる提案や活動を行っていくことも私たちの大事な役割なんじゃないかなと思います。
学生だからこそできる貴重な体験をしているんですね。少し話は変わるんですけど、塩谷ゼミには大切にしている活動理念が一つあるって聞いたんですけど。
はい、そうなんです。私たちのゼミでは一人一人の長所を生かして短所はチームで補い合うというのをモットーに活動しています。苦手なことをできるようにするというのももちろんいいことなんですけど、私たちは苦手を克服するということよりも各メンバーの長所をひたすら磨いていくというのを大切にしています。もし自分に苦手なことがあったとしても、チームの中にはそれが得意な人がいるかもしれないですよね。だから苦手なことはもう全部それが得意な人に任せて、自分は自分の長所でチームの活動に貢献するというのを大切に活動しています。
確かに苦手なことを克服するよりも一人一人が長所をひたすら磨く方が確実に全員がチームに貢献できますよね。では次は小川さん個人に聞きたいんですが、小川さんはどうしてゼミに入ろうと思ったんですか？
はい、一番の理由はちょっと単純なんですけど、ただ楽しそうと思ったからなんです。
そうなんですね。ちょっと私的には予想外の答えだったんですけど、実際に入ってみてどうですか？
はい、もう本当に充実した日々を送っています。実は私たちのゼミは本当に課題が多くて、例えば合宿後にレポートを書いたんですけど、それは一人3つも担当があったり、毎回1週間でプレゼンを仕上げてこないといけないので、授業以外の時間にみんなで集まったりしていてすごい忙しいんですよね。でもこのゼミを選んだ理由が将来のためにとか、いい経験になるからやっといた方がいいじゃなくて、自分がやりたいと思ってやってることなので、どんな大変でもすごく頑張れちゃうんです。なので今本当にゼミが楽しくて毎日すごく充実しています。
なるほど。授業以外でみんなが集まるのは大変ですね。でもその忙しい時間を一緒に過ごすことでもっと仲良くなれそうですね。私も別のプロジェクト演習に入ってるんですけど、まだ活動が始まってないんですよ。それを聞いて楽しみになりました。
そうなんですね。
では最後に塩谷ゼミの今後の目標について聞いてもいいですか？
はい、私たち塩谷ゼミの目標は回転寿司屋さんで小豆島しまほもを出してもらうことなんです。
すごく面白そうな企画ですね。どうしてそんな企画が生まれたんですか？
はい、実はこの企画も私たち学生が考えた企画なんですけど、今私たちが一番身近に魚を食べる場所といえば回転寿司じゃないですか。はい、しかも回転寿司には私たちみたいな若者のグループとか親子連れまでいろんな幅広い形態のお客さんが来ますよね。なのでハモを初めて食べる子どもたちにも、久しぶりに食べる年配の方にも、いろんな人に自然とこの小豆島島ハモを知ってもらえる機会になるんじゃないかなと考えました。
でもハモって調理が難しいって聞いたんですけど。
そうなんです。ハモは本当に骨が太くて多い魚なので本当は骨切りといって細かく包丁で骨を刻んでいく処理が必要なんです。でも小豆島の加工場には骨切りをする機械があったり、急速冷凍できる機械があるので、骨切りを済ませて冷凍したものを配送できるので、一般の家庭でも食べてもらいやすくなってます。
そんな機械あるんですね。実際に切るところとか見られましたか？
はい、見ました。すごく早く骨切りが済まされて、なんか面白かったです。
それにしても回転寿司の企画って達成するの難しそうですね。
はい、まあ、もちろんこれいきなりこれを実現するのは難しいので、例えばハモ料理のレシピコンテストを開催したり、ご当地バーチャル YouTuber というのを始めたりして、回転寿司という目標に向けてコツコツとできることから始めていきたいなと思っています。あとは高山祭、京都産業大学の学校祭のことなんですけど、その高山祭にも、ハモ料理のお店を出店することになったので、そこでも島ハモの PR をしていきたいなと思っています。今ラジオを聞いてくださっている方もぜひ食べに来てください。
すごいですね、高山祭。私も行くんで楽しみにしてますね。
はい、
高山祭は11月2日から4日にかけて京都産業大学のキャンパス内で行われるお祭りです。一般の方も入場できるので皆さんぜひお越しください。塩谷ゼミのハモ料理もぜひ食べてみてくださいね。
現代社会学部プロジェクト演習から小川梨央さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、塩谷ゼミすご
い。京都産業大学
サギタリウスアワ
ー、京さん原社カフェ。
いやー、塩谷ゼミすごかったですね。それでは続いてのゲストです。お待たせしました。学生団体空種プロジェクトから大田千春さんです。
お願いします。
お願いします。
ではまず最初に、空種プロジェクトってどんな団体ですか？
私たち空種プロジェクトは京都市北区にある新大宮商店街という場所をフィールドに地域活性化に取り組んでいる学生団体です。活動場所は新大宮商店街の中央あたりにある新大宮民団地という場所で、毎週木曜日にミーティングを行っています。このプロジェクトは子ども×学生×商店街をコンセプトに活動していて、新大宮商店街に若い世代を呼び込むこと、そして幅広い世代間の交流とコミュニティ形成を目的として活動しています。
なるほど。主にその空種プロジェクトさんはどんな活動されてますか？
私たちは主に今年は7月28日に開催される商店街の夏祭りと、10月27日に開催される空種祭りの企画運営をしています。
その夏祭りと空種祭りでは、具体的にどんなことをしてますか？
夏祭りでは数点店舗を出店していて、当日スタッフとしてたくさんの学生に来てもらって、商店街の方とともに夏祭りを盛り上げています。そして空種プロジェクトの一番のメインの活動である空種祭りは、企画の段階から私たち空種プロジェクトのメンバーで行っていて、毎年商店街ブース、子ども向けワークショップ、ガレージブースの3つの商店街と協力したり共同で出店したりしています。
じゃあ例えばそのどんな屋台がありますか？
今年の屋台でしたら、フランクフルトなどの食品の店舗もあれば、ヨーヨー釣りなどの子ども向けの店舗も出店したりしています。
フランクフルトにヨーヨー釣りいいですね。なんかもう屋台って感じがして、屋台ってワクワクしますよね。
もう本当にもう盛り上がるお祭りになってます。
めっちゃ行きたいですよ。じゃあ去年はちなみにどんな様子だったか教えてもらっていいですか？
去年の空種祭りはちょっと台風が接近していて、大雨がちょっと降ってしまって、とても成功と言えるものではなかったんですけど、今年はそれを踏まえて大雨でも成功させるべく頑張っています。
時期的にも、7月ってなったら台風の時期だったりしますし、今年は成功することを、私たちみんな祈りたいと思います。では最後に何か一言ください。
私たちは現在スタッフを募集しています。今日の話を聞いて少しでも興味のある方は、ツイッターで空種プロジェクトと調べていただくと私たちのアカウントが出てくると思うので、よろしければフォローをお願いします。メッセージを送っていただければ対応させていただきます。ぜひ7月28日の夏祭り、10月27日の空種祭りにお越しください。
7月28日の夏祭り、 あと、10月27日の空種祭りですね。空種プロジェクトから大田千春さんでした。空種祭り、去年夏祭りとか皆さん行かれたりしましたか？
空種祭りには行ってない
です、ね。行ったことないですか？
私行きましたよ。
行ったんですか？何ですか？
はい。
どうでした？
でも、
うん、でも
あのパイン。
パイン、冷やしパイン、
冷やしパイン、うん、
冷やしパインを食べに行ったのに冷やしパインがなくて残念でした。
もう冷やしパインはすぐに売り切れてしまって
、遅かったよね、うん。
そうですね。
今年も多分冷やしパインの店舗は出てると思うので、うんうんうん、よかったらみんな遊びに来てください。はい、
じゃあみんなで行きましょう。
みんなで。
急だな。新大宮商店街って皆さん知ってますか？
行ったことない。
分からない。
全然分から
ない。北大路のもっと向こうですよね。
そうです。もう北大路駅から15分ほど歩いたところにあります。
じゃあここで一曲音楽を聴いてもらいたいと思います。お送りした曲は生き物がかりでプラネタリウムでした。
そういえば祇園祭り始まりましたね。
ああ、
そうですね。
行ったことある人いますか？
私ないです。地方出身ですけど。
私もです。
何回か行ったこと
ある。
私も何回かあります。
お
ー、どうでしたか？
うん、人が多いから。
そうですね。
あ、
人が多いとかは友達から
聞く。歩きにくい感じはするんですけど、でもいっぱい屋台があるんで
楽しいな。楽しい、
楽しい。
あー、屋台か。食べるもんがいっぱいあるやん、
うん、でもなんか屋台が高いって聞きました。
あー、一つの値段があって。
はい。
あ、まあ確かに屋台プライスみたいな。
そんなもんじゃない。そう、特別感あるけん。もうそんなんは全然もう、
あ、もういい、
うん、もう大丈夫よ、そのお前。
実は私、うん、祇園祭りでゴミゼロプロジェクトっていうのも去年やってて。
ゴミゼロプロジェクト。
そうなんですよ。でなんかリユース食器を各店舗に、うん、まあ、協力してくれる店舗に手渡して、それでそのゴミを回収してゴミを減らしていこうっていう活動を去年してました。
それはなんか団体に入ってるんですか？
これ去年も多分空種プロジェクトの中の有志で集まってやってたんですけど、10人ぐらいかな。で各団に2人ぐらい一ブースに集まって、ちょっとその時も大雨やったんですけど、雨の中カッパ着てゴミ回収したりとか、去年はしてました。
大変ですね。
まあ、そういう人たちのおかげでこうやっぱこうね、
綺麗な
場所を
保ってるんですね。
そういうこともちゃんと分かってこうお祭り楽しみたいですね。
そうですね、大事だと思います、
大事です。
なんかみんな好きなお祭りの店舗とか、店舗とか
食べ物ですか？
うん、ありますか？
イカ焼き。
え、牛串。
そっち、そっち、食べるもんが多すぎる。ここチョコバナナって言ったらちょっとだいぶ女子度上がるというか、うん、もう食べるもんがおっさんやな。
いや、でも美味しい。
まあ美味しいもんがね。
美味しい。
結局お肉が一番美味しいから。
うん、まあ、間違いない。
世の中の女子みんな肉って言う。逆にいいかもしれない。リオちゃんは何が好き？
金魚すくい。
あ、
かわいい。
なんかこういう女子が着、るんよ、世の中に。
浴衣は着るんですか？
浴衣は着ない。めんどくさいもん。
あ、
それはダメだ。
じゃ今年は浴衣着て、
あ、
まあ、誰と行くかはまあ別として、うん、まあ、浴衣を着て、祇園祭り楽しみたいかなって感じですね。
そうですね。
うん。
はい。
ここでお知らせがあります。京都産業大学では、8月4日、5日、18日と、9月9日にオープンキャンパスが開催されます。大学を教えるいい機会になると思うので、高校生の皆さんぜひお越しください。
はい、そして次回の放送予定です。次回はですね、大学が試験期間夏休みに入るので、京産原社カフェは一旦お休みをいただき、次回の放送は10月以降になります。詳細の方は京産原社カフェと検索をかけていただいて、番組公式ツイッター、YouTube チャンネルをチェックしてみてください。その際にはですね、フォローとチャンネル登録もぜひぜひお願いします。そして、今夜23時にラジオの再放送もあるんで、ぜひ聞いてください。
そして、この後 YouTube に YouTube ライブの録画も残るので、ぜひご覧ください。
はい。 今日はどうでしたか？
緊張しました。
緊張した
か。早口になったね。
あ
いやいや全然
もう堂々と喋る。
いや
二人ちょっとゲストの二人に助けていただいた点もあったんで、私2回目なんですけど、あっこちゃん
今日は初めて
、うん、どうだった？
もう早口だったですよね。
いやそれはいやいやそれは私に託されてもあれやけど、
まあ、でも楽しかったです、
うんうん、あよかったです。それは本当に
初めての経験でした。
いい経験できました。
いい経験。
初めてにはもう思えんくらい
めっちゃ喋ってましたよ。
いやいやいや
前見て
えもうこの沈黙何を
困りますね。
祇園祭り誰かと行く予定ありますか？
あるんですか？
聞き返す
私は行きません。
あ行かないんですか？
用事があります。
あそうあちょっと用事があった。なるほど。
そうなんですよ。でもいつか大学生のうちに行きたいですね、うん
うん、ああ
京都に住んでるうちに行きたいです。
なんかこれ迷信か分かんないけど、なんか祇園祭りまでに彼氏ができんかったらもう一時できんみたいな、それ1回戦に聞いて、
聞いたことない。
1年間でってこと？
うん、1年間そっから先はできんみたいな。やば、
早く作らない
。あ、もう終わっとるわ。
まだまだできないです。
終わりまでに作ればいいだけの話やから、まだまだこれからチャンスはある。もうそこら辺の街に、うん、声かけに行こう、うん、
はい、本当
ですか？今日は昨日今日は結構暑かったですよね、うん、今日の朝とか学校行くとき、ほんともう滝みたいに汗バーって出ても最悪。
でも今日一瞬大雨みたいな、
うんうん
ね、
びっくりしました、
うんうん、
まあ、私も傘なくしたんで来れないかと思いました、ここに。
じゃあちゃんと今日帰り買ってくださいね。
はい、わかりました、
はい、
ではまた次回の放送でお会いしましょう。
はい、
バイバイ。
バイバイ。